宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第68回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？今これを撮っている今現在なんですけれども、すごいお天気です。でもね、お日様キラキラしてるけどやっぱり寒いね。秋なんだね、冬に向かってるんだね。だいたい6時からお稽古があることが多かったので、移動していくと、前はさ6時とかってまだそこそこ明るかったのが、もう6時前とかって真っ暗になっちゃってて、でこの間4時50分ぐらいに電車の窓からふっと外を見たら真っ暗で、そっか、もうなんか5時になる前に真っ暗になっちゃうんだって思ったらさ、秋だな、冬になるんだな、そりゃ寒くなるよなって思ったんですよ。うん、だってさ、ちょうどお稽古が始まったのが8月の終わりで、その頃ってさ、まだ暑い暑いって言ってクーラーかけて、T シャツが汗ばんでくるからやだねみたいな感じでさ、お稽古の読み合わせだけど着替えたいわみたいな感じだったのね。動くときはもちろん着替えるんだけど、読み合わせのときはアトリエとかでやってたから人数多いし、着替える場所がないからなんとなく着替えないで私服のまま読み合わせとかやってて、帰りになるとちょっと洋服しっとりしてるなみたいな、うん、そんな感じだったのにね。今やもう寒いって言いながらポンチョとか着てますよ。ポンチョ、そう、なんでポンチョかっていうと、一回上着を持たないで、まあ長袖はもちろん着てたんだけど、上着を持たないで行ったら途中で寒くなってきちゃって、ダメだ私絶対風邪ひくなって思って、で古着屋さんでね、なんかないかなって見たの。最初さ、古着屋さんじゃなくて普通のところ行ったんだけど、いまいちなんかこう自分の中でおこれっていう上着がなくって、でも寒いからさ、やっぱりなんかは買わなきゃダメだ、欲しいものがあるとかないとかじゃなくてこの上着は急務だとか思って、で古着屋さんに入ったら、まあ、たまたまポンチョがね1000円であったので、それを買って、それ以来ねすごくその子働いてるんですよ。よく働いてます。いやー、出会いってわかんないもんだね。でもとりあえずこの本番が終わったら冬物の買い出しに行きたいと思います。そろそろお洋服がやばいです。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ生け花古流体感流昇雨会と、小笠原父島のエコ民宿 in 高森亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流昇雨会、
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週お届けするのはこのコーナー、題して
帰ってきたお散歩小道。
というわけでですね、神戸のお話も3週目となっております。でもね、やっぱりね、天気良かったのが一番良かったなって思うんですよ。お散歩もできたしね。そう、神戸最終日、 メリケンパークでの朝のお手入れから夢の窓でのお手入れまでちょっと空き時間があったので、先生方は車で移動するっておっしゃってたんですが、ご用がなければちょっと行ってきてもいいですかっていうことで歩いて行ってみました。メリケンパークから神戸海洋博物館っていうのがあるんだけど、まだ入ったことないのね。で、その横に神戸ポートタワーっていうのはあるんだけど、まだ登ったことないのね。うん、まあ別にポートタワーは特に登らなくていいかなって思ってるんですが、うん、怖いじゃないですか。あ、でもね、真下を見なければ平気なんですよ、宮永は。うん、高いところから遠くを見る分には、ああすごいねーって思うんです。なんかほら、お山とかに登るのと一緒。でもさ、お山でもさ、真下を見下ろすとさ、おうって思うじゃないですか。思いません？思うよね。思うので、いや、そんな感じでですね、見るのが嫌い。だからね、一番見下ろしたくないのは、透明なエレベーターで下を見てるのが一番嫌ですね。なんで透明にするんだ、エレベーターみたいな。あの、ビューンって上がってったり、ビューンって下がってったりする、あの感触だけで十分に嫌なのに、なぜさらに視覚を加えるって感じなんですけれども、あ、ちょっと話がそれましたね。そんな神戸ポートタワーを横目に見つつ、船のターミナルがあるんですよ、そこには。なんかね、名前カモメリアっていうらしいんだけど、3つぐらい船着き場があって、いろんな観光船みたいなのが出てるようです。で、そこも通り過ぎて横切っていくって感じかな。横切っていくと、モザイクと呼ばれている、ま、何なんだろう、やっぱりあれショッピングモールみたいな感じ、いろんなお店が入ってて、飲食店も入ってて、うん、そんなところがありまして、あとね、観覧車もあるよ。で、奥の方にはホテルがあって、大きな船が着くところもある。今回ね、ピースボートって書いてある大きい船が泊まってたから、あれがたまにあのポスターとかで見かけるピースボートなのかなとか思いながらちょっと見てたんですけどね。うん、そんな大きな船も泊まっていました。で、モザイクから陸橋を渡って、前回のビエンナーレがあったビルを通って、そこから地下に入ると JR の神戸駅までずっとつながってるね、地下街みたいなのがあるんですよ。で、そこをね、テクテクテクテク行くとですね、その先に今度メトロ神戸っていう、メトロだから地下鉄だよね。うん、そう、地下鉄のね、駅の横からできてるんだけれども、メトロ神戸っていうやっぱり地下街があるんですよ。ここがね、実になんというか、メトロじゃなくてレトロだろって感じの地下街なんですよ。何かっていうと、まずね、床屋さんがある。いわゆるさ、駅に入ってるさ、1000円カットみたいなっていうよりは、なんだろう、本当に床屋って書きたくなるような雰囲気の床屋さんがあるんですよ。でね、なぜか古本屋さんがね、本を並べていたりとか、なぜか卓球場があったりとか、ほんとこれね、一番ね、疑問なんだよね、なぜ卓球場。で、あとはね、謎の星の広場っていう、ただ広いところがあって、で、なんで星なのかなって思ったら、まあ、星座に関するような絵とかが飾ってあったりするんだけども、で、この広場何するところなんだろうっていう謎は残ったままですね。あとはゲームセンターとかもあったかな。そんなメトロ神戸を通り過ぎまして、先生に教えてもらったのが、新開地の駅のところでラウンド1の横に出れば、そこの横のアーケードを上がってって、その裏手にあるからねって言われたんですよ。前日は夢の窓には車で行ったので、アーケードの下の道から入って階段登ってったのね。だからアーケードの方に行ったことがないわけですよ。アーケード側にどういう風になってるかわかんなくって、まあでも言われた通りにその出口に出たんです。ここもね、またね、なんかちょっとね、レトロな感じだったの。あのね、うどん屋さんとか喫茶店とかが時代を感じる店構えというか、ああ、古くからある商店街だなって思ったんですね。で、そこをテクテクテクと若干坂道になっているので上がりながら、やっぱり考えた。裏手って言われたけど、これ右側にあるのかな？左側にあるのかな？それすらわかんなくって、なんとなくこう、横道みたいなのがあったら、右。 左、なんか違う、右、左、って思いながら進んでいったら、とある看板が見えたんですよ。その筋の命により、この路地での立ち小便は禁じられておりますって書いてあるの。まあね、わかるよ。うん。飲み屋さんが並んでいる並びのところの路地だったので、お酒飲むとね、お手洗い近くなる方もいらっしゃるでしょうから、ここでしないでくださいねっていうことなんだろうなっては思うんだけど、神社のマークがついててね、その筋の命により、どの筋って思いません？で、なぜその看板に見覚えがあったかっていうと、夢の窓の玄関の左側から、まあその隣のお家に行くようなっていう並びのところに、やっぱりそれが貼ってあったの。その筋の命によりは見覚えがあるぞって思って入っていってみたら、その看板自体は夢の窓の横の看板そのものではなくって、もう一個別のやつだったんだけど、その路地沿いに行くと見覚えのある真っ赤な壁が見えてきて、ああ、ここだったんだというわけでたどり着いたんです。その筋に導かれて、なんだろうね、なんかその筋に導かれてってよくわかんないけど、でもその筋っていうその看板がなかったら、多分宮永が上がってっちゃったと思うんですよ、最後まで、そのアーケードの端まで。で、そのね、アーケードをずーっと上がっていくと公園があって、で、その公園の下っていうの、地下っていうの、そこもなんかね、アーケードみたいになってたんだよね。そこはね、さすがにちょっと勇気が出なくて入ってみなかったんだけど、公園の、なんて言ったらいいんだろう、お山城に上がっていくわけですよ。で、その下の道はそのお山城じゃなくって平地で行くから、こうどんどんどんどん段差ができていくのね。その段差の下側から見ると、そこに横穴みたいに商店街っぽいものがあって、映画館っぽいものもあったりして、あー、なんか面白い作りだなーって思ったんですけどね。で、そこってやっぱりずーっと上がっていく坂道があって、その上の方にもいろんな商店街があって、そっちはね、あのすごいスーパーとか八百屋さんとかお茶屋さんとか、そういう食べ物屋さんがよく並んでいる商店街だった。だからね、この辺すごくお店が多いんだなって思って、テクテク歩いてたら楽しそうだなって思ったんですけど、まあ時間もねあったので全部は回れなかったし、あのさすがにちょっと足が痛くなってきていたので、歩くのにあんまり適してない靴で行ってしまったので、ふんふんって見てたんだけどね。あとね、心残りはね、冷やし飴飲まなかったこと。あの一回夢の窓にたどり着いて、でもまだ時間があったから、そのどうせならこの商店街どこまで行くか最後まで見ようと思って、その公園のね手前のところまで上がってったんだけど、そしたら一番最後のところに自動販売機で冷やし飴売ってて、なんかこれはこのレトロな雰囲気の商店街の締めとして飲まなければなるまいって思ったんだけど、残念なことに小銭がなくて、で千円札もなくて、で、ああ、これはお金を崩さないと冷やし飴飲めないぞって思ったんだけどね。でもさ、じゃあ何買うよって話だったわけですよ。特にさ、物買って持って帰るのも大変だし、飲み物買って冷やし飴買うためにお金崩すってなんか変な話だし、とか思ってうろうろしているうちに時間切れになって、夢の窓でのお手入れのお手伝いの時間になっちゃったんですけれどもね。いや、前回もね、すごくね、神戸駅周辺、それからあのモザイクにかけて、あの会場のところっていうのはすごいテクテクよく歩いたんだけれども、あとあの三宮の方までの商店街とかアーケードとかもすごい歩いたんだけれども、今回はそっちの方あんまり行けなかったなっていう印象はあるんだけど、逆に新海地側に歩いてて、で帰りはね、あの地下街じゃなくて表の大きな通りを歩いてったので、港川神社とかも見れたりしたので、よかったなぁと思うんですけどね。やっぱりさ、いろいろ見るところあるんだよね、知らない街って。 確かに普通にさ、お店だったりさ、するんだけど、その普通にお店なんだけど、ちょっと面白いなって思えることがあったりとか、あと同じものでも、やっぱり旅先で見ると、へーって思えるようなものがあったりとか、あとやっぱり人の雰囲気とかが違ったりするので、また歩いて行ってみたいなと思います。というわけで、今週は、神戸をテクテクのお散歩でございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快、凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承、提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流大観流小謡会。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。このお知らせも今週が最後です。ただいま上演中です、ペドー劇場よろず劇場20周年記念公演、耳にのみ疑いの虜、11月4日月曜日まで上演しております。チケットは前売り3,800円、当日4,000円です。場所は JR 大塚駅より徒歩5分よろず劇場です。詳しい上演スケジュールは番組ブログをご覧ください。チケットのご予約はメールからお願いいたします。ご予約いただければ前売り料金とさせていただきます。3連休笑いに来てみませんか？よろず劇場でお待ちしております。そしてこの番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかるかと思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。来週はお休みをさせていただきます。また再来週お会いいたしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小謡会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。
広がる